主に仕えよう。まあ、この決意は、ヨシュアの目的、また願いだったばかりではなく、まあ私たちの決意でもあるべきなのではないでしょうか。確かに私たちはみんなイエスも知る前に、まあ、偶像に仕えるものでした。そして私たちの生活の中心にはイエス様はおいでにならなかったのです。コリント第一の手紙の十二章一節を見ると、パウロは、まあ、コリントにいる兄弟姉妹に次のように書いたのです。306ページです。ご承知のように、あなた方が生きようとであった時には、どう導かれたとしても、惹かれていったところは、ものを言わない偶像のところでした。もう一箇所。ガラテア書4章の8節、337ページになります。しかし、神を知らなかった当時、あなた方は、本来は神でない神々の奴隷でした。まあ、偶像に仕える者たちでした。けど私たちは、主の御言葉を通して、私たちの生活が目的もなく、望みのないものであることを知りました。人生の敗北者として、どうしようもないものとして私たちがイエス様の身元に導かれたとき、私たちはイエス様が罪を許されるお方であり、本当の喜びを与えてくださるお方であり、誠の心の平安をお恵みくださるお方であることを知るようになりました。そして私たちはイエス様を体験的にしたからこそ、私たちは主に仕えたい証をするようになりました。また自分のためではなく、イエス様のために生きたいと望むようになったのです。なぜならば、自己中心的な生活には満足がないからです。けど、イエス様に捧げられた生活には自由があり、誠の喜びもそこにあります。まあ、ヨシュアの告白の中には、私が主に仕えるという意味だけではなく、私の家も家族も知り合いの人々も主に仕えると書いてあります。そこで私たちの願いは、自分たちが主に仕えるだけではなく、家族の皆さんも知り合いの人々も一緒に主を知り、主に仕えるようになってもらうことです。主に仕えるということは、まあ、主の要求、また主の命令でもあります。申命記の七章、ちょっと見てみましょうか。295ページです。七章の十二節。イスラエルよ、今あなたの神主があなたに求めておられることは何か。それはただあなたの神主を恐れ、主のすべての道に歩み、主を愛し、心を尽くし、精神を尽くして、あなたの神主に仕え、あなたの幸せのために私が今日あなたに命じる主の命令と主の掟とを守ることである。まあ、どのような人でもその人生において一つの選択の前に立たされるのです。すなわち、誠の主に仕えるかどうかということです。そして私たちにとって正しい選択をすることが大切です。主に仕えるかどうかということは、もちろん本人の自由の決断によることです。主は強制なさいません。私に従いたいと思えばとイエス様は何回も言われたのです。思わなければ結構。まあ、私たちは主に仕えるという決意を知っているのでしょうか。 聖書には、まあ、これと同じ決意をした人の多くの実例が記されております。それはヨシュアと彼の家だけではなく、イスラエルの全家がこのような決意をしたということです。モーセは、まあ、このような決意を成した一人でした。聖書は言っています。儚い罪の楽しみを受けるよりは、むしろ神の民と共に苦しむことを選び取りました。私たちは何を選ぶと、もちろんその前にちゃんと考えるんです。どうしようか。モーセはよく考えた結果として、苦しむことを選び取りました。彼はキリストのように受けるソシリをエジプトの宝に勝る大きな富と思いました。彼は報いとして与えられるものから目を離さなかったからです。まあ、主から目を離さなかった。モーセは大いに用いられたのです。後悔しなかった。まあ、イスラエルのために属していない女性、まあ、いわゆる異邦人であるルツについて、次のように書いてあります。結局彼女も同じ決意をしたものでした。ナオミは言った、ご覧なさい、あなたの弟嫁は、自分の民とその神のところへ帰ってきました。あなたも、弟嫁に習って帰りなさい。ルツは言った。あなたを捨て。あなたから別れて帰るように私に仕向けないでください。あなたの行かれるところへ私も行き。あなたの住まれるところに私も住みます。あなたの民は私の民。あなたの神は私の神です。姑と嫁の会話です。すごい。結局彼女も、私は生きる神に使いたい。もう離れられない。何があっても。また別の異邦人、まあ、イスラエルの民族に属さないでいるナーマンという将軍も同じ決意を成した男です。しもべは、将軍はじゃないよ。しもべは、これからはもう、他の神々に全所の生贄や、その他の生贄を捧げず、ただ、主にのみ捧げます。素晴らしい告白です。詩編の作者であるアサフは、同じ決意をしたものでした。天では、あなたの他に、誰を持つことができましょう。地上ではあなたの他に私は誰をも望みません。まあ、主を個人的に体験する人々は誰でも主に仕えたい。主のために生きたいと願いを持つものです。まあ、主を個人的に体験したことのない人はもちろん一時的に主を使いたいと願ってもそれを実行することはできません。まあ、いわゆる金持ちの青年は、まあ、一つの実例でしょう。マルコ伝七章21節22節を見ると次のように書かれています。イエスは彼を見つめ、その人を慈しんで心から愛して言われた。あなたには欠けたことが一つあります。帰って、あなたの持ち物を皆売り払い、貧しい人たちに与えなさい。そうすれば、あなたは天に宝を積むことになります。その上で、私についてきなさい。すると彼はこの言葉に顔を曇らせ、悲しみながら立ち去った。なぜなら、この人は多くの財産を持っていたからである。 彼よりも悲しんだのはイエス様じゃないでしょうか。さらにヨハネ伝6章を見ると、イエス様に従っていた弟子たちの多くが離れ去ったことが記されています。イエス様はその時そばにいた弟子たちに、まさかあなた方も離れたいと思うのではないでしょうと言われました。これに対してペテロは次のように答えたのです。主よ、私たちが誰のところに行きましょう？あなたは永遠の命の言葉を持っておられます。私たちはあなたが神の聖者であることを信じ、また知っています。確実を。今日の集いも、また決断に対しての招きでもあるなのではないでしょうか。主イエス様へ仕えるための呼びかけなのではないでしょうか。昔のモーセも、このような招きをイスラエルのために与えました。そこでモーセは宿営の入り口に立って、誰でも主につく者は私のところにと言った。モーセのところにいた人々とは主に仕える者となり、大いに祝福されるようになったのです。エリアという預言者も、またこのような決断への招きを与えたことがあります。エリアはみんなの前に進み出ていった。あなた方はいつまでどっちつかずによろめいているのか。もし主が神であれば、それに従い。もしバールが神であれば、それに従い。ピラトも、またこのような決断への招きを与えました。聖書は言ってます。そこで彼が集まった時、ピラトが言った。あなた方は誰を釈放してほしいのか、バラバか、それともイエスと呼ばれているイエスか。申命記の中でモーセはイスラエルの民に次のように呼びかけたのです。私は今日あなた方に対して天と地との塔を承認に立てる。私は命とし、祝福との呪いあなたの前に置く。あなたは命を選びなさい。また別のところで書かれています。今あなたはあなたの主なる神を知りなさい。全く心と喜ばしい心持ちを持って神に仕えなさい。主はすべての心を探り、すべての思いの向かうところを読み取られるからである。もしあなたが神を求むのなら、神はあなたにご自分を表される。もしあなたが神を離れるなら、神はあなたを常しえまでも退けられるとあります。本当に今までよりも家族、親戚、知り合いの人々のために祈り続けようではないでしょうか。